超一流に聞け。
この番組はドラマーチャコこと根本久子が音楽界のレジェンドに突撃インタビューをするという企画です。3人目のレジェンドはワールドワイドにご活躍中のドラマー山木秀夫さんです。4回に分けてお送りいたします。前回までのエルトンさんのインタビューいかがだったでしょうか。一番最後にエルトンさんのプレゼントの当選者の発表もしておりますので、最後までお聞きください。山木さんといえば、もうおそらく日本中の誰もが、彼のドラムを聞いたことがないっていう人はいないというぐらい、もうありとあらゆるジャンル、いろんなアーティストの、レコーディングやライブに参加されていらっしゃいます。一応知らない方のために、有名どころですと、井上陽水さん、福山雅治さん、徳永英明さん、 TM ネットワークさん、ビーズさん、アルフィーさん、中島みゆきさん、バンクバンドさん、坂本龍一さん、 AKB48 さん、ももクロさんも、それからお嬢さんがね、娘さんがいらっしゃるんですけども、 X21 っていうアイドルグループに参加されていらっしゃって、そこのドラムをほとんど叩かれていたりとか、あと海外でもビル・ラズベルさんのバンドで活躍されたりとかですね、あとアート・リンゼイさんとかジョン・ゾーンさんとのセッションとか、もう日本のみならず海外でも大活躍されていて、もうあげたらキリがないんですけれどもね、そういうもう本当に日本のレジェンド中のレジェンドっていう感じのドラマです。
それではお楽しみください。今回は忙しい中お時間をいただきありがとうございます。今回は、山木さんと、それから、今一緒にスクールをやってらっしゃる望月純さんにもお越しいただいておりまして、お二人からお話を聞きたいと思います。望月さんのことは、ご存じない方もいらっしゃると思いますので、少しご紹介させてください。山木さんの、最初アシスタントから入ったんですかね。
はい、そうです、
はい。それで、今はドラマーとしてもご活躍中ということで、いろんなどんな活動をされてらっしゃるんですか。
そうですね、歌物とか、インスタとかいろいろサポート、基本的なサポート活動が多いです。はい、はい、
なるほど。スクールなんかもね、今一緒にやってらっしゃると聞いたんですけれども、はいはい、その話はまた後々ね、ゆっくり聞かせていただきたいと思います。山木さんといったら、もう本当に私は山木さん大好きで、大好きなドラマで、もう今日お話聞けると思ったら、夜、昨日の夜眠れなかったんですけどね。それでちょっと今日はラリってますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、山木さんって、もういろんなところでいろんなインタビューされてると思うので、もうあんまり他の人が聞かないようなことを今日聞きたいなと思ってるんですけど、はい、でもとりあえず一応知らない方のために、山木さんが音楽を始めたのっていうのは何歳ぐらいからだったんですか。
気がついたらね、スティック持ってたんですけどね。
気がついたらじゃあかなりちっちゃい頃から、
ね、そうですね、父親が音楽好きで、
なるほど、
それでよくコンサートに連れてってくれて、はい、でその時に、もう昔だから、ジョージ川口さんとビッグフォーとかいう時代なんですよ。
はいはい、
それ戦後間もない感じので、なんかやっぱりドラムの音にこうなんかピンときたんでしょうね。で帰りに楽器屋の前でドラム買って、ダダをこねたらしいですけどね。
本当ですか。それで買ってもらえたんですか。
いや、それからしばらくは中学になって、はい、中学に入ったと同時にドラムキット買ってもらって。
本当ですか。
それまでは近所にドラムを叩くお兄さんが何人かいて、それでなんかいる。ドラムの音が聞こえてくるんですよ、やっぱり、うちで窓開けっぱなしで叩いてたりするから。でそこ行って聞かせてもらったり、はい、で坊や叩いてみるみたいな、でちょっと叩いたら、もうすごいすごいじゃんとか言って、褒められ、それがそれで調子に乗り。
なるほど。じゃあ、ドラムセットで自分でやったっていうのは 中学生から
そうですね、うんうん、まあ、それまでは、うんうん、あの近所のお兄さんのドラムを借りて、うんうん、叩いたりしてたんですけどね。
じゃあそれはたまにですもんね、別にちゃんとやったっていう、
うん、そうですね、うんうん、そうですね、
じゃあジョージ川口さんがやっぱりきっかけだったんですかね、うん、
ジョージ川口さんか白木秀夫さんかどっちかだったと思うんですけどね、
うん、なるほど、じゃあもう最初からドラムなんですよね。
そうです、
うん、他の楽器は目もくれず
もうドラム一筋
そうですね、じゃあもうあのピンときたっておっしゃってたけど なんかこうそのあ自分がそれをやるっていうのがなんかこうビジョンとして見えてたっていう感じなんですかね。
でしょうね、やっぱり ね
そうですよね、うんうん、もう 天の授かり物ですねこれはねそうか、あのその中学校でそのドラムセットをゲットしたじゃないですか、
はい、
それからこう 家で叩き放題なわけじゃないですか。
そうですよね、う
ん、どのくらいこう1日ドラムに座ってました。
それ学校から帰ってですから、まあ、2、3時間ぐらいですかね、2、3時間っていうところ。
どんな曲をやってたんですか。で
その頃はね、あベンチャーズとかシャドウズとかなんかスプートニクスとかそういった、はいはい、バンドが流行っていて、でそういうバンドのコピーみたいなのをやってましたね、
はい、あそうなんですね、うん、じゃあやっぱり最初はこうコピーをしていろいろ学んでいかれたっていうこと
なんですね、うん、そうですよね。で父親がなんかあのアメリカの、ロカビリーロックンロールなんだろうな、あの頃ですからロカビリーですかねの、ドラマー有名なドラマーのアルバムを買ってきてくれて、はい、気がついたらうちにあったんです、そのレコードが、
はい、
でそれ聞いて、うん、あすごいかっこいいなみたいな、
うん、でそれを聞いてコピーしてみたいな。
そうですね、う
ん、じゃあお父様も音楽を好きな方だ、
タンゴが好きでタンゴのレコードがもうすごくたくさんあって、よくなんか母親と踊ったりして。
素敵な家族ですねおしゃれな、そうなんですね、そうかそうか、じゃあもう小さい頃から音楽は家の中にいっぱいあったんですね。
ね、う
ん、でもジャズだったんですよね、山木さんは。単語じゃなくて、
あの最初はなんかそういったロカビリーとか、ロックンロールみたいなところから入って、はいはい、まあ、ビートルズも、ご多分に漏れず、はい、やりまして、
はい、
ストーンズとかも、でそうこうしてるうちになんかあのジャズのレコードを、ウィントン・ケリーかな、ウィントン・ケリーのレコードをなんか、買って、
はい、
で聞いたらすごい素晴らしくなんかスイングしてて、気持ちのいいサウンドで、
はい、
あこれはすごいなということで、少しずつジャズを聴き始めたり、B.B. キングとか、
はい、
ブルースもよく聴いたり、
あそうなんですね、
してたんですけどね。
なんかあれですよね、米軍とかでも結構演奏されてたって聞いたことあるんですけど。
そうですね、16歳から17歳まで、
うんうん、
沖縄の、基地の中とか基地の外とかで演奏してました、
はいはい、うんうん、なるほど。その頃はどんな音楽されてたんですか。
う
ん、
その頃はねちょうど、ジミヘンとか、
はい、
サンタナとかゼッペリンとかが出て、ちょうど出始めの時代で、
はい、
それでそういうバンドのコピーをやって、
メンバーは外国人、
外国人だったり、はい、あマネージャーが基地の中の、うんうん、ラジオの DJ だったんですよ、白人のその人がね、はい、とってもドラムが上手で、
そうなんですね、
で子供だったんで何を教えてもらったかよく覚えてないんですけども、はい、16で確かにすごく上手でしたね、あれは。床にスティックをポンと叩きつけて、
はい、
そのスティックがくるくるくるっとあの上まで上がって、それを取って、
かっこいい、
そう、なんか昔よくありましたよね、
パフォーマンス
ね、うん、はい、カウントベーシーのソニーペインとかも、はい、でタムの上にスティックを落として、
はい、
それでそれバウンドしてさせて、はい、させてまた叩くみたいな、
はいはい、
うん、まるでそれです
ごい、
うん、なんかその人にはあんまり叩き方とか教わってないような気がするんだけどそうそうパフォーマンスばっかりでなんだもうこれもう嫌だなと思ってたんですけど、ね、そんなことじゃなくて、ね、
おかしいですね、うん、そうか、じゃあその方から学ばれたのが最初、
ね、そうですね、
でもスティックの落とし方は、ま
あ、落とし方、ね、でもできないですけどね僕ねスティック回すこともできないし、
あ、そうですか、もうね、もう何もしなくてもかっこいいですからね。そう、それであの私のイメージなんですけど、なんか山木さんって音色の幅がなんかすごいなっていうイメージが実はあって、でなんかそうもともとロックとかもしそういうのも通ってらっしゃったとしたら、最初からそうだったわけじゃないですよね、やっぱりね。
そうですね、
ね、なんかどっかきっかけがなんかそういうふうになるきっかけみたいなのって何かあったんですか。
こういうふうになったのは、
はい、
上京して、
はい、
で市川秀夫さんというピアニスト、はいはい、ジャズのピアニストの方を頼って、はいはい、で上京したんですけども、
はい、
でその方の、まあ、トリオに入れていただくことができたんですけども、
はい、
でその方がスタジオミュージシャンだったんです
よ、ね、
でスタジオミュージシャンでもあって、でそこで、まあ、山木スタジオもの仕事もやってみるかって、プレーの幅が広がるよっていうことで、じゃあぜひお願いしますということで、
はい、
始めたんですけども、
はい、
スタジオの仕事っていうのは行って何がどういう音楽がをどういう音楽をやってほしいっていうこのリクエストがその時になるまではわからないんですよね。
行ってみないと、
うん、最近はなんかよく前もってこう資料とかそういうのが送られてきたりするんですけども、うん、昔はもう行って、うん、その場で、
うんうん、初見で
もう初見でいろんな音楽のスタイルをやらなければいけないっていう、
はい、
そういう
恐ろしいですね、
厳しい状況で、それで仕事に行く前は必ずラジオ、昔 FN っていうあの基地 の、
はい、
あの昔はFM とかのそういったなんか今ではすごいですよね、 FM があっていろんな音楽が流れてるけども、はい、昔は FN だけで、
うんうんうん、
で仕事に行く前にそのラジオを必死に聞いたりなんかしてドキドキしながら行くわけですよ。そうするとなんかロックだったりジャズっぽかったり、うん、フォークだったり、うんうん、いろんな、うん、音楽を要求されるわけで、
うんうんうん、
でやっぱり仕事が終わってレコード屋さんに行って、
うんうんうん、
まあいろんなジャンルのレコードを買って、うんうん、それで毎日聴き、うんうん、
そうだったんですね。もうじゃあ現場で
そうですね、
そっか、うん、行ってやってみてあれいまいちだったなとかっていうのがあるとやっぱりそう、悔しいからやるみたいな。
そう、そうですね、もう、うん、まさに、うん、そうですよ ね、
なるほどね、うん、そうか、じゃあもう幅広いジャンルをやらされてこうやらざるを得ない状況に。
そうですよね、うん、
はい、なるほどね、そうかそうか、う
ん、でもまあ、うん、音楽が好きなんで、
うん、
いろんな音楽を楽しんで、
うんうんうん、
あこれはすごいな、これも面白いなって楽しんでるうちに、
うん、まあな
ん
か
うん、だんだん掘り下がってきて、
そうですよね、なんかなんていうのかな、例えばキック一つとってもなんかこのなんていうの、いろんな音色があるっていうようなイメージが、
うん、そうですよね、うんうん、
ああいうのもやっぱりそのいろんなジャンルを通ってきたことによって得られた
ということ
があるんですか。
ディスコミュージックとかの踏み方がもう全然違うし、うんうんうん、
はい、 最後までお聞きくださりありがとうございます。山木さんが教えてくれるドラムスクールが6月の11日12日に開催されるそうです。場所は渋谷周辺だそうです。詳しいことは山木秀夫コレクションで検索をしていただくと出てきますので、行ってみてはいかがでしょうか。それではエルトンさんのプレゼント当選者の発表です。1番のカリオカの CD はナナコさん、そして2番のレイニーズバンドの CD はウータンさんに決定いたしました。おめでとうございます。お二人には後でメールを差し上げますのでお待ちくださいね。次回は山木さんの音色の違いを生む秘訣、山木さんの安定しつつも人間っぽいグルーヴの秘密、それからドラムを叩く上で一番大切なことなどについてお伺いしています。次回もお楽しみに。